皆様こんにちは、アイブライトの若林です。本日は音声セミナー、この3つの行動だけで契約が取れる保険営業最終ノウハウというテーマでお送りしたいと思います。本日は、アイブライトの内田さんにお越しいただいております。内田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回はですね、最終ノウハウということで、ね、まあ、私の十何年の営業の体験、
なるほど、
それからこの4年間でですね、一応コンサルタントとしてさまざまなあのトップセールスマンに会ってお話を聞いてノウハウを吸収してきたと、まあ、それの最終形だと思っていただいていいんじゃないでしょうか。
なるほど、楽しみですね。はい、じゃあぜひよろしくお願いいたします。で、まず大きく3つですね。
そうですね、
あのテーマということで、
はい、あのちょっと1つだけ、このなんで3つの行動という題名にしたかと申しますと、あのこれはホームページでもちょっと書いた通りですね、あの最近やっぱり保険営業パーソン、これは生命保険も損害保険も保険代理店の方も含めて会うとですね、失敗してる人ってのは非常に少ないんですよ、うん、要するにやってるけど取れないというよりも、むしろやっぱりこの不況で、まあ、不況もそうですし、保険会社が、まあ、初めてと言っていいほど赤字を出してますし、もちろん少子高齢化という影響もありますし、さまざまな影響から要するに何やっていいか分かんないと。確かに3年後もまして10年後も何も見えないと。だから何やろうはやんなきゃいけないんだけど、何やっていいか分かんないんですよねっていう人が本当に多いなと、で、保険会社からはやっぱりただね、何をやれというよりも契約取ってくださいとしか言われないと。これは当たり前なんで、もしくは合併したらどうです、代理店であればね、そういうことしか言われないと、でどんな行動を取ればいいかというのが私から見てると分からない人が多いんじゃないかなと。で、じゃあこの行動を100個取ってくださいと言ってもやっぱり難しいじゃないですか。じゃあ3つだけ取るとしたらね、何が必要なのかなと、いやもっと言ってしまうと、この3つだけ取ればね、あの私は絶対に契約が増えるというふうに今確信してますし、
なるほど、
逆にこの行動を取ってる人が今でもあの契約を取り続けていることはこれは確かです。ですからそれを、まあ、3つの行動ということで分けてね、お話しできればというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
それはなんかすごいですね。これは画期的なことに
あの
な
りそうですけども、3つだけでいいんです。要するに何をやって、これをやって失敗したというよりも、皆さん行動ができてない人が多いんじゃないかなと。でも確かに分かるじゃないですか、この状況を見ると、やってダメだったというよりも何やっていいか分かんない。でとにかく保険会社からはいろいろ言われるし、まあ、いろんな今セミナーもね、こういった情報商材もたくさんあるんで、いろいろやり方はあると、ただそれを聞いただけでね、いざ行動を起こすのにはそんなたくさんのことはできないですよね、と。だったら3つということで限定すればね、非常にあの皆さんも分かりやすいでしょうし、行動できるんじゃないかなと。まあ、最低限3つであり、僕は最高、最高3つでいいというふうに今確信してるんで、それを今日お話しできればなと。
なるほど、
はい、
確かにね、あの保険業界自体ね、
はい、
あのまあ、変わってきたとはいえ、
はい、
あのまあね、環境の変化がありながらも、まあ、その代理店とか、
はい、
あのまあ、保険、まあ、製法 の、ね、
はい、
あの販売に携わる方とかですと、
はい、
結構その契約が、ね、突然なくなってしまうとか、
はい、
まあ、特に、ね、損保の代理店さんなんかは、
はい、
あのまあ、毎年毎年なんとなく、ね、
そうですね、
あの続くという状況があるんで、
はい、
どうしてもその危機感とかね、
はい、
あのすぐに何かしなければいけないという、はい、気持ちがなく、
はい、
じわりじわりとなんか厳しい状態に陥っているという状況でしょうから、
はい、
やっぱりここは何かね、特別な自分の行動なりを変えて、初めて新たな展開に持っていくということが必要そうですよね。
でも僕はやるね、行動する最後のチャンスだと思ってるんですよ。
うん、なるほど。
だって皆さんこれ多分ね、今お聞きの皆さんも、あの保険会社が最終的に赤字をあれだけ出すっていうのはね、まあ、いくら不景気といえどもね、やっぱりこの世間も変わってるし、まあ、世界が変わってるしね、やっぱり今までにない状況であることは確かなんで、あの何か行動を起こさないとこれは絶対にダメだっていうことは間違いないと思います。
そうですね、社長、今日はその3つのですね、あの行動というものをじっくりちょっとあの教えていただければというふうに思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずあの1つ目の 行動ですね、
はい、
既契約者、
はい、
お客様に対してどんな行動を取るべきかということですけれども、
はい、
これはどんな行動を取ればいいんでしょうか、
はい、ちょっとこれをお話しする前にね、はい、昨日ちょっと僕自動車保険インターネットで調べたんですよ、うん、見積もりサイトで、うん、であるね一番安いネット系、自動車保険会社の保険料が、ある車ですよ、うん、の場合、うん、4万5000前後だったんですよ、
うんうんうん、
で、もう一つね、ネット系ではない、まあ、以前僕らが代理店をやってたような、うん、いわゆる大手の保険会社の保険料って若林さん大体どのぐらい、ネット系がね4万5000円
4万5000円だと、まあ、イメージだと、はい、まあ、7万円ぐらい、
はい、僕もそんなもんかなと思ったんですよ、うん、実は、
はい、
で実はね、まあ、これ保険会社も違うんで、うん、全てがそうだとも言えないし、うん、ネット系が全員4万5000円だとも言えないんで、うんうんうん、参考までに、うんうん、してもらいたいんですけれど、うん、ある大手の保険会社で同じ条件で見積もったら10万以上したんですよ、うん、
ね、
10万以上
そんなに開きが、
はい、倍以上ですよ、倍なんですよ、
これはもういつの間にかなんかそこまで下が
って
る
んですね。ですから、まあこれ聞いていらっしゃる方はそれは当たり前だよって言うかもしれないですけど、これが事実であって、じゃあなおかつね、じゃあそれでもネット企業に勝つためにはどうしたらいいかっていうのが、これ一つ目 の、 そのお客様に対する、いわゆる既契約者に対するアプローチ、行動を何を起こせばいいか、これ一言で言うと、僕は一言で表すならば、接触回数を増やすこと、継続的にお客様に接触回数を増やすことを行動してください。
なるほど、
一つ例を出すとすれば、いわゆるニュースレター、まあ、なんとか通信でもいいんですけれど、名前は何でもいいんですけど、要するにお客様に、複数回数、うん、できるだけ多く継続的に接触する、この行動が、最初の自動車保険の話に戻れば、4万5000円の金額を分かっていてもね、でも10万円で入ってくるお客様の行動を引き出すためにはまずはこれですよと。
なるほど、なんか接触回数を増やすっていうと、もうなんか年がら年中アクセス夜中まで、はい、お客さんのところ訪問しなきゃいけないのかなというふうに今一瞬思ったんですけれども、
はい、
そういうことではなさそうですね、
はい、これはやり方はいくらでもあると思います。まず一つは、まあ、郵送なり、ね、手紙を書く、うん、まあ、DM に近い、ね、うんうん、ニュースレターを送るというのも一つです、うん、ただし必ずこういうことを言うと、うん、必ず費用という問題が、
うんうんうん、
必ずぶち当たります、うん、要するに1回手紙っていうかね、郵送送れば80円かかるじゃないかと、まあ、はがきにしてもね、50円かかるじゃないかと、でそれが100人いてね、もしくは1000人いたら、内田さんその金額はすぐ目にペイするんですかと、じゃしないかもしれませんと、だけど長く続けることが一つですよと。
なるほど、継続することね、
はい、間違いなく、これをやってる人は契約が落ちてませんし、うん、新しい契約も増えてます、うん、これは間違いないですね、
うんうん、
例えば10年間毎月何か接触をしててニュースレターを送ってて、契約がボロ落ちですとか、うん、新規契約が一つも来ませんっていう人はほとんどいないと思ってください、
うん、なるほど、
必ず接触回数を増やせば、契約は減ります、
うん、
で一つ先ほどの問題になってくるのがその料金ですよね、
うん、
で料金の壁をやっぱり打ち破るには、うん、やっぱり一つはメールを使うと、
うん、
でこれはコンピューターのメールでもいいし、携帯のメールでもいいと、
うんうんうん、
とにかくお客様からまずはメールアドレスを聞き出すことから行動してみてはどうですか、う
ん、なるほど、
なんて聞くか、これは何でもいいと思います、うん、要するに損害保険であれば事故の時の連絡は電話だとお客様が出られない時もあるんで、うん、メールでしますから、ま
あ、
教えていただけませんか、
あ、なるほど、ね、
生命保険で何かあった時に連絡がつくように、うん、メールアドレスを教えていただけませんか、うんうん、まあ、ただし1ヶ月に1回ほど、うん、我々の方から通信というかね、うん、ニュースレターを送りますんで、うん、それだけはご勘弁ください、うん、もし嫌ならば中止するというやり方も当然、うんうん、ありますんで、うん、と言って、うん、既契約者に限って言えば、それで絶対嫌ですっていう人は、お母さんいると思います。
それはもう一つのね、あの安心感につながることにもなるでしょうしね、はい、やっぱり保険っていうのは残念ながら何か問題があった時に初めて使うものだし、はいはい、そのね使いたい時にやっぱりね緊急性をよあの要するようなねこともあるでしょうから、はい、やっぱり安心してつながるね、はい、あの方法が一つでも多くあればね、はいはい、それは契約者の方からしてみれば嬉しいでしょうしね、
は
い
は
い、
あの僕はあの保険の営業やってるの何年か前になりますけれど、そういうことを言って絶対嫌ですってお客様は一人もいませんでした、うんうんうん、まあ、つまり契約をもらってるお客様であれば、うん、まあ、何らかの、ね、連絡があった時に、うん、電話だとほら出れない時あるじゃないです か、うん、だから PC のメールと携帯のメールだけ一応教えておいてもらえますかと、うん、まあ、もしくはその書面にしてね個人保護法に基づいてこれは管理しますと、うん、ただしニュースレターを1ヶ月に1回、うん、もしくは2回送らせていただきますって言って、で嫌な人は消去もできますって言って、うん、それでも嫌だってお客様は多分どうですかね、
それはもう多分いない
んですよね、いないんじゃないかなとき
っとね、あのなんかその電話をかけられるよりは、はい、今じゃ下手すればね、はい、メールに入れていただく方がというような方向性もね、
で嫌なら、うん、あのもう送りませんからと、うん、で、送るのは一つだと思います、
うん、なるほど
で、要するに料金がかかって嫌だっていう人はメールアドレスを取りましょうと、うん、とにかく形はどうであれ手紙だろうが郵送だろうがメールだろうが携帯メールだろうが接触することが大事なんですよ、うんうんうん、複数回これをやることによって高くても買ってもらえる、うんうん、要するに金額ではないと、で非常にこの部分っていうのは、うん、ある意味論理的ではないっていうかね、こういうふうにネットでいつでもどこでも誰でも金額が出せる時代だからこそ、一言で言うとですよ、複数回接触するというのは要するに義理人情の世界ですと、あえてね義理人情の世界ですと、感情論の問題ですよ、これある外資系のトップセールスマンから言われて、ああこれいい言葉だなと思ったのは、その人はね毎月やっぱり全顧客にはがき出してるんですよ、で今状況どうか、こんな厳しい状況なのに、うん、ほとんど営業しなくても、うん、全てお客様からの追加契約と紹介だけで、うん、MDRT は簡単にいくぐらいのレベルな新規契約取れてると、うん、全く営業してないって言いました、言われたことだけやるだけでそのぐらいのレベルはいきますよと、
はがきだけ
はがきを出してる、
まあ、はがきを送りし続けてると、
はい、
毎月
でその方がおっしゃってたんだけど、うん、内田さん僕は何を考えてやってるかっていうと、友達から契約を取るんじゃないんですよと、うんうん、友達知人から取るという発想じゃないんですよと、うん、お客さんを友達にする発想ですと、
あ、ね、
これ素晴らしいなと、知人から普通はほら仲良くなって契約取るというね、うん、勉強会出たりとか、うん、なんかで知り合ってね、うん、仲良くなってから契約取ると言うんじゃなくて発想が違いますと、うんうん、お客さんを友達化するためですと、
なるほど、
で、複数回接触してるだけなんですよね、うん、その方はたまたまハガキです、うん、で大切なのは次の話に行くと内容ですね、
うん、なるほどね、そこら辺もね気になりますよね、あの費用の次には、はい、一体どういったことを書けばいいのとかっていう話にはね、
これの僕ポイントはもちろん、いやそんな内容なんていくらでも書くことありますからいいですっていう人はもちろん問題ない、うん、何書いていいかわからないっていう人は、うん、僕一つのキーポイントとしてワンパターンっていうのを、うん、いつも挙げてるんですよね、うん、ワンパターン、うん、ワンパターンでいいじゃないですか、
うん、
でちなみにそのハガキを送ってるトップセールスマンの方は、ワンパターンなんです、その人も、うん、で何がワンパターンかっていうと、お客様にインタビューして、うん、お客様を紹介してるだけなんですよ、で普通は商売やってる人だけなんですけど、うん、普通の、家庭の、ご主人と奥さんにインタビューして今までの人生はこうだったとか、うん、こういうことを考えてこういうことに楽しんでますっていう紹介をしてるだけなんですよ、だから毎月毎月お客さんの中から一人ピックアップして、うん、インタビューして、うん、難しいことは書いてないと、
こうやって、それはすごいですね、
そうほら会社だったら簡単じゃないですか、こういう商品やって今頑張ってます、うん、家庭の場合だったらその2人はどうやって知り合って、
うん、
今子供が何人いて、うん、もちろんそのお客さんから出していいって範囲のご人の 情報は守るとしてね、うんうん、子供がサッカーやってて、うん、今子供はこうですとかっていうことだけを毎月やってるだけなんですよ、うん、ワンパターン、うん、
それはなんかなんとなく、はい、あの保険に入っててよかったみたいな雰囲気に持ってく必要はないんですか？
全然ない。ワンパターン、それだけを送ってるだけ、それだ、
うん、インタビューだけをする、
それだけ、
その内容だけを、
それだけ、それだけで営業一つもしなくて、それだけ契約集まるんですよ。
それはすごいですね。
まああとは紹介するとワンパターンでやってる人の例としては、例えば、うんうん、ずっとラーメン1ヶ月に1回その人やってるかな、うんうんうん、あのラーメンが好きなんで、ーラーメン屋に行った感想ばっかり書いてるって人もいます。
それはそのラーメン屋さんもね、はい、まあ、まずいとかね、なっちゃうとちょっと、はい、いやダメでしょうけど、はい、ラーメン屋さんもね別に何にも迷惑なしじゃないですもんね。
そうです、それを書いてる人もいましたね。へえ。とにかくワンパターン何でもいいですよ。自分の日記を書くんでもいいし、うん、ね、以前ね、私と若林さんがやってる保険代理店でも順々に社員に書かせて、うん、何でも、うん、題名はいいっていうことで社員に順々書かせるんでもいいですし、うん、とにかく一つのパターンを決めて、うん、僕趣味に、あ、趣味やってる人もいましたね。趣味のことばっかり書いてる人、山歩きが好きで、
ね、
もしくは旅行が好きで、今まで行った旅行のこととか、先月行った話とか、そればっかり書いてる人です。
釣りとかね、
そうなんです、
なんか電車のね、はい、旅とかね、
そうなんですよ。とにかくパターンを決めてやれば長く続くと。決して売り込みはしないというかね。ただしが入るんですけど、うんうんうん、僕は絶対に売り込みをしちゃいけないとは思ってないんですよ、実は。なるほど。仮に、ある程度保険のことを書いて成功してる人もいます、うんうん、でその時の注意しなきゃいけないのは、うんうん、単なるニュースレターに、うん、医療保険がこう出ましたっていう宣伝をしてうまくいったって人はほとんどいません。
なるほど。
そうじゃなくて保険のことを書くんだったらお客さんが読んでなるほどって書く思えることを毎月書いてくださいねっていうことを言ってるんですよね、うんうん、この商品が出ましたいいですか、うん、もし入りたい人はここに電話くださいっていうことで、やるんじゃなくて、うん、例えばどうだろう、入院日額のね限度額ってあるのをご存知ですか、うんうん、ね、例えばそれは店主の人なり、うん、その保険販売者の意見を言ってもいいと思うんですよね、うん、僕は例えばその入院日額の限度額っていうのは、うん、720ないと意味がないと思ってます、うん、なぜかっていうと、こういう事件があってこうだったからですとか、うん、逆に僕はそれ今ほら30日型とかもあるじゃないですか、うん、それは長くても意味がないですよねっていう言い方もいいと思うんですよね、うん、だから保険のかけ方だったり、うん、税金の話でもいいし、うんうん、今だったらその、医療控除の話でもいいし、うん、読んでなるほどと読めることだったら僕は保険のことを書いてもいいと思ってるんですよね、うんう
ん、でそうですね、はい、そこら辺がねなんか押し付けみたいになるとね嫌、はい、でしょうけども、
はい、
もう本当あくまで参考になるね。
そうです、
まあ、知ってたことでも、あ、でも改めて言われてみるとそうだなとかね、思い出すなとかっていうことになりますもんね、
はい、だから旅のラーメンの話ちょっと書いて、うん、あとはなるほどっていうことを一つ書けば、うん、もうニュースレターに出来上がっちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、でそういう意味ではかえって費用のかからないメールとか携帯メールでやった方が短いので済むとは言いますよね、
うんうん、そうですよね。確かにニュースレターって、ね、なんかしっかりとした書面みたいな、ね、はい、紙面で書くってなると結構構えるし、制作で決まったパターンの、ね、
はい、
枠の中に、
はい、
書かなきゃいけないとかね、
はい、
まあ、結構毎月のプレッシャーにはなりますもんね、
はい、
まあ、手頃に始めたりするためには、
はい、
まあ、このメールアドレス取得という部分は難しいでしょうけれども、
はい、
それさえもらえるパターンが出来上がれば、
はい、
まあ、これも癖でしょうからね。
そうですね。
さりげなくいただけるようになればね、
はい、
あとはもう配信するものは逆にあんまり長くない方がいいわけですからね、
はいはいはい、要するにこれだけでやっぱり、今お酒に関してもディスカウント店って安いじゃないですか。だけどこれをやるだけで定価でお酒が売れてるっていう僕は酒屋も知ってるし、 で、何かというと酒の味は違わないわけですよね、うん、札幌のビールはディスカウント店で買っても、うん、その酒屋で買っても内容は全く同じじゃないですか、うん、それなのにみんななんで定価で買うかっていうと、うん、それはもう人間的なつながり以外ないんですよ、うん、まあ義理人情の世界ですよ、うん、でそれをより効率的にお金がかからないやるこお金がかからずにやるということを考えるとやっぱりメールという存在が一番適してるんじゃないかなと。でさらにもしもその感情の部分を刺激するというふうに考えると、うん、今はもう一つ武器ができましたよと。それ使ったらどうですかって僕がお勧めしてるのはやっぱり動画ですね。
な動画ね、
はい、これが、YouTube とかアメーバを使えば、うん、例えば携帯の動画とりあえずあるじゃないですか、うん、もしくは今デジカメでも僕が持ってるデジカメってそんなに新しいやつじゃないですけど、うん、1分ぐらいは動画撮れますよね。あ、もうちょっと撮れる
か。あ、確かにね、
はい、うん、でそれを簡単につなげば簡単に今アップできますので。
あ、そうなんですか。
できます。
そこら辺はなんとなくちょっと高度な感じ。
全く高度じゃないです。
そうなんですか、
はい、で昔は特殊なソフトがないと、うん、普通のデジタルビデオカメラってあるじゃないですか、うん、あれからコンピューターに動画を落とすってすごく難しいことだったんですけど、うん、
もうそれこそ大変ですよね、編集作業みたいなね、はい、雰囲気になってきますもんね。
今は Windows におそらく XP とか Vista になら基本的についている Windows Movie Maker っていうのを使うとですね、デジカメあるじゃないですか、うんうん、デジタルビデオカメラ、うんうんうん、撮るじゃないですか、うん、それをコンピューターにつなげば、うん、ダイレクトに、特別に難しい手続きなしに、それを編集できたり、Windows Movie Maker っていうのを使うと、誰でもできます。
本当にそうなんですか、
はい、もしくは、動画は難しければ音声だけつけてもいいと思います、うんうん、僕なんかよく音声なんかつけてアップしてますけれど、無料のソフトで音声をすぐに録音できるってソフトも無料であります。ダウンロードできます。これ調べたい方は検索で無料音声録音とかってやれば、うん、無料のソフトがいくらでも出てきますので、
音声録音ね、
はい、でそれで検索すればね、いくらでも出てくると思います。でそれを要するに録音なり録画して、うん、ニュースレターにつけたらどうですか。
あ、なるほど、
10秒でも20秒でもいいですから、うん、何でもいいじゃないですか、うん、皆さんこんにちはと、うん、アイブライトの内田ですと最近寒いですけど、また何かあったら電話してくださいねっていうだけでも僕は違うと思うんですよ
それすごいですね。
で要するにそれは動画を貼り付けるんじゃなくて YouTube のアドレスだけ、例えばメールとか携帯メールに貼っとけばお客さんがアクセスできるんですよ、ね、
あ、なるほど、
はい、
でそこをクリックすればその画面に入って、はい、なんかちょっとスタートやればすぐ見れると。
そ, で、はい、でそれがほとんどの携帯とは言い切れないと思うんですけど、うん、YouTube とかアメーバ携帯でも見れますんで、これ差別化っていうかね、
うん、
非常に感情をね刺激する。
それはすごいですよね、
はい、これねアイデア言ったらね、ある保険営業者の方は、あ、内田さんそれ公開で使おうかなっていう話をしてました。要するに契約公開、損保の契約公開の時なかなか電話だけでいけないからメール送って、その人専用に作っても面白いですねと。若林さんどうですか、こんにちは、電話だけだったので一応ご挨拶ですみたいなだけでも非常に馴染み感のね、
うん、それはすごいですね。なんか訪問してないのに訪問されたみたいな。
そうですね。で別に個別に作んなくても、うん、いや今月こうでしたってね、うん、その文字でも話しながら一応動画も出てくるって言ったら、やっぱり、保険だけに限らず動画を何らか、まあ売上を上げるためのツールとして動画を手段として使っている企業は売上が上がっているところが多いです。これは厳然たる事実です。ホームページ見ていただくと大体どんな企業でも、その商品の説明があったり社長の動画が流れてたり、動画を何らかの手段として使っているところは売上を伸ばしているところが多いです。それはなぜかというと説明した通り誰でも簡単にアップできるようになったからです。特別なソフトを入れない、まあ、デジカメとかね、うん、携帯は必要なんですけど、うん、それさえあれば、まあ、デジカメ持ってない人はどうするんだって言われるとちょっとそれは難しいんだけど、
うん、まあ、でも最近携帯にデジカメついてる、はい、あれもなんかうまく利用できそう ですよね。
できますできます、うん、十分それでもアップできるんで、うん、それを、うん、使わない手はないんじゃないですかと、うん、
デジカメ、あのデジカメはね、いちいち持たなきゃいけないっていうのがあるでしょうけども、はい、携帯だったらね、はい、で最近画素数も、はい、高くなってるし、手ぶれもね、はい、なんか防止機能もついてだとか、すごいレベルアップしてますもんね、はい、
ですからそれをやることによって、まあ、相手の感情に訴える。うん、これはもう全くあの論理的な話じゃないんですけど、うん、要するにそれやってるところは売り上げを伸ばしてるとか多いんで、うん、契約者に対してやらない手はないですよ、うん、しかもお金を抱えずにやれるんだから、うん、間違いなくやった方がいいですよ、うん、
なるほどね。
で実はこれちょっと話はそれちゃうかもしれないんだけど、うん、新規に限ってもやっぱり接触回数増やして、売り上げが上がってる人も実際多いです。例えばこれは若林さんも知ってる人なんですけど、うん、組合とかね、協会を工作するときにいたじゃないですか、うん、1年間ぐらい、うん、全く保険の売り込みをしないで情報だけ提供し続けると、うん、でその人は持ってくって言ったから、うん、そうすると1年ぐらいすると向こうの人が呆れて、うん、あのいい加減すいません保険売らないんですかって向こうから聞いてくるって言うんですよ。だからそれも1年やり続ければ、うん、あの成果出るんですよ、うん、で特にその日本人というのはすごく感情に左右される部分も、うん、情緒的っていうかな、そういう部分もあるんでね、うん、絶対にこれは有効だと思います、うん、で、実際僕なんかもそのもし4万5千の自動車保険より僕は10万円で売ってて、どうやって売るかっていうと昔なら、ね、うん、僕はやっぱりその代理店がね入ることによって事故の時の交渉がスムーズにいきますよっていう、ね、うんうん、これやっぱり、まあ、事実でありね、うん、事実じゃない部分もあるじゃないですか、
うん、うん、確かにね、
実際はね代理店は交渉ってできないわけね、うん、まあできないじゃないですか、うん、
最近はね保険会社の方もあまりね関わってほしくないという雰囲気が強いらしいですからね、
うん、だから実際のところ何が違うかって言ったら、うん、まあ、一応その書類のね、うん、受け渡しとか、交渉のアドバイスはできるけれど、うん、まあ、それ以外ね、うん、本当の意味で自動車保険に限って言えば差別化するって難しいじゃないですか、うん、ね、で僕はどうせその交渉をね差別化の武器にするんだったら、ちょっとこれはニュースレターとかフォローとは別の話になっちゃいますけど、うんうん、それだったら保険会社とね、うん、若林さんが得意などうやって交渉するかまでアドバイスできれば、
うん、確かに ね、うん、
要するにもちろんある程度過失割合を含めてね、ある程度決まってるもんなんだけど、でも交渉次第で出るお金も多少違ってくるっていうのは事実じゃないですか、うん、それにはね、うん、保険会社の仕組みとか、うん、ね、体制とか、うん、責任の所在とか、うん、嫌がることとか、うん、その辺をつつきながらね、うん、どうやってその割合を動かすかとか、うん、お金を引き出すかっていうのは多少なりともあると、うん、でやるんだったらそこまでアドバイス交渉はできないけれど、そういうアドバイスができますっていう差別化は一つできると思います、うん、
確かにね、それは結構ね、はい、効果はありますからね。
そうですね、それは大き、特に大きい事故になればなるほど、うん、威力を発揮できるかもしれない、うん、それは倍払っても、うん、ただそれは前提条件として、うん、ある種弁護士よりも、うん、交渉能力があるような、ね、うん、自信がないとできないわけで、うん、ただそれもお客さんが事故を起こってみないと分かんない部分あるじゃないですか、うん、でそこで分かってもらえるかどうかっていう
ね、そうですよね、うん、なかなかやっぱり差別化を図るっていうこと自体がね、うん、難しくなってきてますよね、
うん、ですからとにかく僕はお勧めするのは、うん、継続的に接触をするということ、
うんうん、なるね。
でそれはなぜかっていうと感情に訴えるギリ人情の世界ですよとある意味、うん、で、ギリ人情の世界なんだけど、うん、それをよりお金がかからず効率的にやるためには、うん、メールとかをメール携帯メールを使ったらどうです、うん、今はあんまり動画も活用してる人がいないんで、うん、今なら差別化するチャンスですよ、うん、
なるほどね。ちょっとすごい興味があるんですけど、
はいはい、
先ほどの4万5千円が下手すると 10万円を超えてしまうぐらいね、
はいはい、
あのまあ、これはね、あのいろんな条件によって、
はい、
あの違う部分と、まあ、もう少しね、はい、あの開きが小さいところもあるんでしょうけども、
はいはいは
い
は
い、いずれにしろ結構大きなね、はい、あの開きが、まあ、最近ね、はい、あるんだろうなと、はい、でやっぱこういったものをもこういうあの、まあ、接触回数によって、はい、やっぱりカバーできるっていうことですかね。
てかそれしかなくないですかっていうのも一つのあれなんですよ
確かに
要するに倍以上話が違ってね、うん、とてつもなく、いや、あのうちは倍なんでこういう時お金がいっぱい出ちゃいますとか言えないじゃないですか、
うん、
どうです、倍以上違って理論的に説明できます、
ね、
無理ですよね。
無理ですよね。
若干嘘つくかね、代理店の方がいいんですよとかね、うん、まあもちろんその代理店が昔なら話は別かもしれないですけど、
うん、
あの代理店が圧力、うちがねでかいんで圧力をかけることによって保険金が出ますっていう風な昔は代理店もいましたけど、
うん、
今それほとんど有効じゃないですよね、
うん、
って考えると非常に理論的に説明するのは難しいと僕は思います、
うん、そうですね。
で諦めるんじゃなくて、だったら感情論で、ね、
うん、
要するにつながりを持ってね、
うん、
いやディスカウントスターでビールが同じ札幌100円で売ってるんだけど、僕はあそこの酒屋が好きだから200円でも買いますっていう世界を作り上げるしかないんじゃないかと、
うん、
一つとして、
うん、
だったらあの今の IT の武器を使いましょうよ、
うん、
決して難しいことじゃないし、
うん、
それで、はい、
そうですね、
はい、
なるほど。さっきあのあるあのその通販会社があのネットインターネットで申し込むとその割引を、
はい、
なんか今まで3000円だったものを、はい、さらに5000円にしてということでね、
はい、
で安い上にさらに、まあね、ネットで申し込んでもらえれば、
はい、
次回以降の更新がもうスムーズという狙いが当然あるんでしょうけれども、
はい、
ね、どんどんどんどん多分ねその価格的に下げていくという方向性がね、
はい、
やっぱ詰め回っていくから、まあ、それに対抗するためにも、
はい、
まあ、一つこの接触回数を増やすと、
はい、要するにもう義理人情で攻めましょうと、
うん、
今だからこそね、
うん、
要するにもしもこういう状況でさっきのトップセールスマンの言葉じゃないですか、仲のいい友達だったら大変でもしょうがないなと思うじゃないですか、うんうん、
確かに。
要するにそういう環境を作りましょうよと、
うん、
意図的に。
なるほどね。
そのためにはそういう方法がいいんじゃないですか、
うん、
またそれで結果を出している人はそうですよ、
うん、
ですからすぐに行動しましょうというのが一つ目ですね、
うん、なるほどね、
はい、
うん、分かりました。じゃあ二つ目ですね、
はい、
営業の現場でどんな行動を取るべきかと、
はい、
いう質問ですね、
はい、
あの先ほどの1個目というのは、まあ、あの接触回数を増やすと、
そうです、
で、まあ、極力、まあ、あの売り込みではなく、
はい、
まあ、ただなるほどというものをつけながら、
はい、
まあ、あの紹介とか、
はい、
あのまあ、そういったものにつなげていくと、
はい、
いうことでしたけども、今度は実際に、まあ、そういう接触回数を持ちながら、
はい、
あのいざあのお客さんと、
はい、
これは対面した、
そうです、
その現場でと、
はい、
でどういうことを取るかという質問ですよね、
はいはい、これもあの一言で言うと、一言で言うと、ニーズの喚起です、もっと簡単に言うと売り込まないことです。
あ、なるほど。
売り込まないことです。
ニーズの喚起イコール売り込まないことです。
もっと言うとパンフレットや設計書を出した営業をやめることです。
はー、
これが僕は生き残るポイントだと思ってるんです。
なるほど、
はい、
それはちょっとあの具体的に、
はい、
あのどんなことですかね。
パンフレットを設計書を出して、つまり売り込みをかけて、
うん、
売れるという時代は僕は終わったと思ってます。
うーん、
つまり目に見えた保険の商品を売るのは先ほどのケースじゃないですけれど、うん、まあ、自動車保険なんかそれ典型なんですけれど、
うん、
やっぱり価格の勝負にもなるし、
うん、
お客様は売り込まれるのは嫌だし、
うん、
という部分があるんで、
うん、
要するにお客様の隠れているニーズを喚起して、自分が売り込むんじゃなくて、お客様から言われる、欲しいってもっと言ってしまえば言わせる状況を作りましょう。それがニーズの喚起ですよと。でもっと簡単に言うと、保証系の保証をカバーするような保険は誰でも売れますよと、目に見えてれば。自動車保険が入んなきゃダメだなとか、火災保険入んなきゃダメだなとか、あとまあ自分が死んだらね、入んなきゃダメだなっていうのはうすうす分かってるわけじゃないですか。それははっきり言って誰でも売れるというふうに僕は思ってるんですよ。もしくは売ってもあまり利益にならないと。それよりも保険を一つの金融商品と見て、一つの資産形成商品として売れる、 もっと簡単に言えば、うん、要するにいいですよ、若林さん、簡単に言うと終身保険で売れないとダメですよってことなんですよ。
終身
保険、生命保険で言えばね。
なるほど。
要するにそれが売れないと絶対にコミッションももらえないし、やっていけなくなるんじゃないかというのが僕のあれです。
なるほど。
意見です。
なるほど。
終身保険で、うん、ところが終身保険を今までどうやって売ってきたかっていうと、うん、お客さん、この終身保険得ですよと、
うん、
払ったものが全部返りますし30年後からプラスになります、うん、どうですかっていう売り方を僕はしてきましたけど、若林さんどうですか。
よくね、なんかその収入に見合った、まあ、亡くなった後も収入がね、月給がそのまま、まあ、入りますよというようなものに、
はい、
その終身というと、はい、その葬儀代みたいな形でなんかね、はい、入っていただいて、まあね、例えば300万だとか500万だとか、
はいはい、
まあ、そこら辺で大体葬儀いくらぐらいの葬儀開きたいですかみたいな雰囲気の話をしてたのが一番印象に残ってますけどね、
はい、ですから、まあ、きっと私とか